お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は琉球大学第二内科土井元次先生とお電話をつないで関節リウマチについてお話ししていただきます。土井先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まず土井先生、この、関節リウマチ、私も、聞いたことはあるんですけれども、まずどんな病気かというのを教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、まず関節リウマチとは一言で言うと、
はい、
免疫の異常によって主に手足の関節が腫れたり痛んだりする病気です。
はい、
免疫の異常によりっていうことなんですけれども、免疫っていうのがですね、この自分以外のこのばい菌とかですね、細菌とかカビとか、そういったものを排除するシステムを、免疫というんですけれども、それがですね、正常に働かなくなってしまって、自分自身の関節を、攻撃して、関節が腫れて、痛くなると、そういった病気が関節リウマチと言われています。
はい、自分で自分を攻撃するって感じなんですか。
はい、
ちょっとそれはなんか、ってか自分のものなのにって思っちゃいますけれどもね。
そうです。
はい、でもそもそもリウマチっていうのはどういうものなんですかね。
はい、リウマチというのは、広く使われてはいるんですけれども、実はですね、この関節リウマチっていう病気は、古代ギリシャの、医者ヒポクラテスっていう方がいたんですけど、
はい、
大体、紀元前4から、5世紀から、あったと言われています。
はい、
別のこの文献ではですね、インディアンの時代から、そういったこの関節リウマチ、あったじゃないかっていう報告もあるんですけれども、語源を遡ると、リウマチっていうのは古代ギリシャ語の流れるという意味のドイマというものが語源とされていて、昔々はこの悪い体液がですね、体のいろんなところを流れていって、それがこうよどんだところに、病気が起こるとされていました。でこれが関節リウマチ患者の痛みが、全身性でいろんなところ多発性に出現するから使われていたんですけれども、ここから転じて欧米ではリウマチっていうのは、関節とか骨、筋肉のこわばり、腫れ、痛み、こういった症状が起きる病気に対して使われるようになっていって、これらをひっくるめて、リウマチ性疾患というようになっています。
結構古いんですね。昔からあったんですね。
はい、
はい、原因っていうのはどんなものなんでしょう。
原因についてはですね、未だによく分かって、いないんですけれども、先ほど言ったこの免疫が異常を起こして、関節を守る組織や骨、軟骨を、外敵とみなして攻撃してしまって、その結果関節が壊れてしまうと、関節リウマチと言われています。
はい、
詳しい原因というのは分かってないんですけれども、これまでの歴史から細菌やウイルスの感染、特に歯周病菌が言われているんですけれども、その他には過労やストレス、あとは喫煙とか、出産や怪我などをきっかけに発症することがあります。
これ本当に原因はいろんなものですね。
そうですね、なりやすい体質のある方が、今言ったようなこの細菌とかウイルスの感染とか、タバコ、こういったものをきっかけにですね、症状を起こすと言われています。
それが
なりやすい体質っていうのは、受け継がれるんですけれども、ただその関節リウマチになりやすい体質だけ持っていても、みんながみんな関節リウマチになるわけではないので、このいわゆるこの遺伝病っていうかですね、必ずこう親から子供に受け継がれるっていう、そういう遺伝性が強い病気とは 認識されていないです。
ああ、そうなんですね。必ず親が持っているから子どもにも発症するっていうわけではないんですね。
そうですね、はい、
うん、なるほど。でも先ほどね、まあタバコとかね、細菌とかっていう話もありましたけど、どんな人がかかりやすいんですか？
はい、一般的には女性が、まあ、かかりやすい病気で、
女性、はい、
はい、で30代から50歳代で、まあ、多く発症すると言われています。ただ最近の報告ではですね、
はい、
だんだん発症年齢が高齢化していると言われていて、
はい、
40代50代、
うん、
またまあ60代とかですね、
はい、
まあ、高齢の方でも、発症する人がいます。
なんでこんなに年齢が後になって発症する方が多くなったっていうの、なんか原因あるんですか？そういうのは。
そうですね、この、まあ、高齢の人に、まあ、これもですね、まだはっきりしたことは、
うん、
まあ、分かってないんですけれども、はい、医学が進歩してですね、
うん、
それでこの、まあ、いろんな病気あるんですけれども、
はい、
まあ、他の分野の病気がですね、治る病気っていうか、まあ、良くなる病気になって、
はい、
それでこう健康で長生きする人がまあ多くなったっていうのも一つの、まあ、原因じゃないかと。
はい、ではまあ、症状なんですけれども、どういったのがあるんでしょうか？
関節リウマチと、
はい、
まあ、いう病名からですね、関節が痛くなる、まあ、関節が症状の中心であるということはもちろんなんですけれども、
はい、
関節だけじゃなくてですね、
うん、
全身のさまざまなところに、まあ、症状が見られます、
はい、
関節以外の症状としてはですね、
うん、
リウマトイド結節っていって、こう肘や膝に結節っていうこのおできみたいなものができたりとか、
はい、
肺の方に症状が出る人がいます、
はい、
自己免疫性の肺炎を起こすような人がいたりとか、
はい、
あとはまあ悪性関節リウマチと言ったりするんですけれども、まあ、全身の血管に炎症を起こしてですね、
うん、
熱が出たりとか体重が減ったりとかですね、
うん、
影響が出たり、まあ、そういうあの症状が出たり、あとはこの二次性アミロイドーシスっていう、まあ、特殊なタンパクがですね、
はい、
まあ、全身のいろんなところにこうくっついて、それでそのくっついた臓器でまあ症状が出ると。例えばこの腸管、まあ、腸の方に異常なタンパクがくっついてしまうと、
はい、
下痢を起こしたりとか、あとは心臓にくっついたらまあ心臓、まあ、心不全になったりとかです
ね。
こういったこう全身の、まあ、関節以外の、
はい、
まあ、全身にもまあ症状をきたす可能性があるという病気です、まあ、ただほとんどの人はですね、
はい、
まあ、関節の症状が中心になりますので、あとはですね、
はい、
こうしたこの症状、まあ、関節の症状もそうなんですけれども、
はい、
関節以外の症状、こういった症状を起こす前に、
うん、
まあ、ひどくなる前にですね、まあ、最初の段階で、まあ、適切な、まあ、治療を受けることっていうのが、まあ、一番
大切
とされています。
はい、先生、一つ、まあ、自分のことで、まあ、朝のこわばりとかっていうのは、
はい、
朝起きてちょっと何歩か歩いてやっと普通に、やっとというか普通になるって、ちょっとやっぱりこわばるっていう感覚は自分もあるんですけれども、そういったのっていうのもこのリウマチの特徴というかになるんでしょうかね。これだけでわからないかな。
ですね、まあ、朝こわばるっていう症状、まあ、関節リウマチに
基
本的な、
はい、
あの症状なんですけれども、まあ、どんな人でもですね、
うん、
この運動を頑張りすぎたりとか、
はい、
まあ、畑仕事頑張りすぎたりすると、はい、まあ、次の日ちょっと関節がこわばったりするっていうのは、
うん、
ある程度年齢を重ねるとですね、
うんうん、
一般的に経験する症状かなと思うんですけれども、
はい、
まあ、関節リウマチの場合は、
うん、
まあ、関節でこう、まあ、持続的にですね、まあ、炎症を起こしている病気ですので、
はい、
まあ、こわばる症状としてもですね、
うん、
大体30分から1時間以上、
あ、
結構しっかりですね、
はい、
症状が続くっていうのが特徴と言われています。
あ、なるほど。
なので、まあ、30分以内で、
はい、
こういろんなですね、身支度とかしている間に、
はい、
気がついたら症状がなくなっちゃうっていう、
うんうん、
短時間でこの症状が消えちゃうようなこわばりはですね、
はいはい、
あんまり関節リウマチないというか、
うん、
まあ、典型がない症状。
なるほど。
となります。
はい、よかったです
、はい、
あのいくつかなんかちょっと気になるようなことが今書かれていたり先生がおっしゃってたのでちょっと一度聞いてみようと思いました。あ、はい、あでもあの起きてそう何歩か歩いていくとそう普通になっていくので、じゃあそこまで心配しなくていいんですね。
そうですね、まあ、この疑うきっかけとしてはですね、う
ん、はい、
とってもいいと思います、うんうん、まあ、もし本当に関節リウマチだったら、
はい、
まあ、そういった症状がですねずっと続いていくという か、
うんうんうん、
あとはどんどんこの怖がる時間が徐々に長くなってくると、
はい、
まあ、そういうふうにこう変化していきますので、
うん、
その症状をまあ観察するっていうのも大切です。
あ、なるほど。あのもう一つ私、まあ、もうずいぶん前なんですけれども、
はい、
おばがやっぱりリウマチでちょっと手首が曲がってしまってちょっと動かないっていうようなことがあったんですけども、そういうふうにちょっと固定されて曲がってしまうっていうようなことも起こり得るんですか？
ですね、まあ、どんな病気がある人ない人でも、うん、まあ、関節を動かないでこうじっとしてるとですね、
はい、
どうしてもこうどんどん筋肉とか腱とか、うん、まあ、弱ってきてしまって、まあ、関節が硬くなるというかこう動かしにくくなるっていうのはどうしてもありますので、
うん、
はい、
うんうん、
まあ、関節リウマチがあっても、まあ、そうじゃなかったとしても、
うん、
まあ、柔軟体操というかですね、
はいはい、
まあ、ストレッチ、まあ、こういったのは余裕のある時間帯で続けるっていうのが大切になります。あ、
そうですね、はい、日頃動かさないですもんね、あまりあの運動してない方は特に関節とかっていうのは動かない、ね、動かさないっていうのもあるかもしれませんしね、
まあ、そこのさじ加減がちょっと難しいんですけど、うんうん、あ、まあ、痛いから動かさないっていうのがずっと続いちゃうと関節が硬くなって、
うん、
で硬くなるとまた余計にこう動かすときに痛みが出たりするので、
はい、
まあ、かといって無理やりこう動かしてるとですね、
うん、
もしこの関節リウマチでこう無理やり動かしてると、うん、まあ、炎症があの長引いてしまって、
はい、
まあ、症状がまあ良くなりにくくなったりもするので、うん、
はい、
その無理をしすぎても良くないんですけれども、
はい、
安静にしすぎるのも良くない、うん、
なるほど。やっぱり先生の方にご指導いただいた方がいいですね。
そうですね、多分ね、気になる時は1回ですね、
はい、
病院にしていただいて、
はい、
まあ、病気なのか、まあ、そうじゃないのか、あとはその運動をですね、どの程度やったらいいのかっていうのを見てもらうというのが大切になると思います。
はい、ありがとうございます。じゃあのこの関節リウマチは今どのようなお薬があるんでしょうか？
まあ、関節リウマチのお薬、まあ、昔はですね、痛み止めとか、
うん、
あのステロイド剤っていうの、まあ、しかなくてこう選択肢がすごいあの非常に少なかったんですけれども、
はい、
最近こう薬がですね、新しい薬がもう一つ二つと増えていって、
はい、
まあ、大きく分けては、まあ、4つあってですね、
ま
あ、一つは先ほど言ったいわゆる痛み止め、
うん、
まあ、ステロイド性の、まあ、炎症を止めるお薬、
はい、
二つ目は、まあ、ステロイド、まあ、これはストレスに応じて体の中で分泌されるホルモンを薬にしたものなんですけれども、
うん、はい、
で3つ目は関節リウマチの病気そのものを抑える、まあ、抗リウマチ薬
と
言われているもので、
はい、
中心となってくるのはメトトレキサートっていう薬になるんですけれども、うん、で4つ目はあの生物学的製剤っていう、まあ、割と最近出てきた薬、
はい、
で、
へー、
はい、生物学的製剤っていうのはこう、まあ、一般的にはバイオって言ったりもするんですけれども、まあ、普通の薬がですね、
はい、
まあ、化学合成でこう人工的に作られるのに対して、
はい、
このバイオ、まあ、生物学的製剤っていうのは、うん、マウスの、まあ、ネズミのですね、リンパ球を、まあ、などこの生き物を用いて、
はい、
まあ、製造されるっていう、まあ、そういった製造過程から生物学的製剤って言われる。こういったふうにですね、新しい薬が、はい、まあ、どんどんできています。
はい、はい、でもじゃあ、まあ、以前よりは随分あの楽に治療、まあ、楽にという言い方は悪いんですけど治療が増えているということで希望はありますね、皆さんの。
そうですね、はい、あの昔はですね、まあ、痛み止め、いわゆる痛みとか炎症を抑えるだけの薬しかなかったので、まあ、関節がですね、まあ、どんどん変形して、
はい、
でまあ、手術が必要になってっていう方が大勢いたんですけれども、はい、今はこの関節の破壊を抑える、 抗リウマチ薬だったりとか生物学的製剤、うん、まあ、ジャック阻害剤ってまた別の新しい薬もあるんですけども、うん、まあ、そういった関節の破壊を抑える薬が次々に出てますので、
はい、
そういった薬を早い段階で、うん、タイミングも大切なんですけれども、早い段階で病気の勢いを抑えることで、まあ、関節が壊れたりとか変形したり、まあ、そういったのを止める、まあ、病気の勢いを抑えることができるようになっています。
いいですね。今お薬のお話をしていただきましたけど、実際治療というふうになると、まあ、入院したりとかそういったのもあるんですか？
基本的に、まあ、関節リウマチは、うん、まあ、関節がメインの病気ですので、基本的には入院ではなくて、うん、外来で病院に通いながらですね、はい、まあ、治療していくことになります。
はい、
ただ先ほど言ったようにこの全身のですね、うん、まあ、内臓の方に、
はい、
まあ、肺とか腎臓とかですね、うん、まあ、そういった内臓の方に影響が出てきてしまうような場合は、
はい、
まあ、入院が必要になる、うん、ことがあります。
はい、じゃあもう外来、まあ、通いながらということで、もう生活をしながら、まあ、治していくというか、治るっていうところまではまだいかないんでしょうかね。
そうですね、完全にですね、うん、まあ、亡くなるっていうことはないんですけれども、ただ病気の勢いを抑えて、
はい、
人によってはですね、この薬がですね、いらなくなる人もいると言われてますので、まあ、実際、はいはい、薬がいらなくなる人もいるので、うん、
はい、
なので、まあ、治療の目標としては何不自由なくですね、
うん、
まあ、日常生活を送るっていうのが、まあ、目標になるんですけれども、
はい、
まあ、薬を使って不自由なく生活している人もいれば、まあ、経過で薬がいらなくなる人もいるので、うん、まあ、希望を持ってまた、はい、新しい薬もですね、
うん、
まあ、今後どんどん出てくる予定というかですね、そういう、まあ、医学の進歩に期待しながらですね、
はい、
治療していくのがいいかなと思います。
はい、わかりました。じゃあ先生、日常生活で注意することっていうのはありますでしょうか？
まあ、日常生活で気をつけることなんですけれども、はい、まあ、よくですね、患者さんから、うん、まあ、この食べちゃダメな食事はないですか、うんうん、とかですね、はい、いけないことなんですかっていうふうに言われるんですけれども、
はい、
まあ、基本的に、まあ、治療の目標が健康な人、うん、関節リウマチを持ってない人と同じように生活するっていうのを、
うん、
まあ、治療の目標にしてますので、
はい、
特別こう食べちゃいけないものとかです、うん、特別やっちゃいけないこと、まあ、そういったのはないんですけれども、
はい、
まあ、普段気をつけることとしてはですね、
はい、
生活のリズムが乱れないように、
うん、
体調管理に気をつけて、
はい、
で治療をですね、
うん、
薬を飲んだらすぐ治るっていう病気では、まあ、残念ながらないですので、
はい、
まあ、根気よく病気と付き合っていくっていう、そういったことが、大切になります。
なるほど。まあ、でも自分の健康に注意してっていうか、自分でコントロールできるような形で常に努めておけば、そんなにいろんなことを制限するっていうのはないわけですね。
そうですね、はい、
はい、あと、まあ、女性としてですね、これ妊娠出産というのは大丈夫なんでしょうか？
はい、まあ、先ほど言ったようにですね、
うん、
この関節リウマチっていうのが若い女性の方でも病気にかかる人がいてですね、
はい、
まあ、人生設計考える上で、まあ、出産、
はい、
妊娠出産っていうのが問題になる方が多いんですけれども、まあ、治療薬によってはですね、
はい、
避妊が必要だったりとか、
うん、
あと出産した後にですね、
はい、
リウマチが悪くなってしまう、まあ、そういったこともあるんですけれども、
はい、
しっかりですね、まあ、計画、まあ、治療の計画を立てて、
はい、
あとはこの、まあ、妊娠出産に影響が、まあ、ほとんどないっていう薬もありますので、
はい、
そういった薬に切り替えるとか、
はい、
そういうふうにこう前もってですね、
うん、
計画、まあ、主治医の先生と相談して、まあ、計画的に行えば、
うん、
実際にですね、関節リウマチでも特に問題なく、はい、こう治療しながらですね、
はい、
出産されている方もたくさんいますので。
あ、そうなんですね。
まあ、まずは、
はい、
そうですね、
うん、
主治医の先生に相談するというのが大切になってきます。
はい、安心しました。はい、ね、はい、ではもうこの後ずっとやっぱりお付き合いしていかないといけないものではあるんですよね。 はい、この後はどうなっていくんでしょう。リウマチってもっと、まあね、お薬もいっぱい出てくるだろうというお話なので、
はい、
ね、もっと良くなっていけそうでしょうか。
そうですね、まあ、関節リウマチ薬、新しい薬がどんどん出てきて、
はい、うん、
今まではこうどんどん関節が壊れて変形してっていう、まあ、経過をたどる人が多かったんですけれども、
うん、
そういった関節の破壊を抑える、
はい、
まあ、そういった治療がこう、治療の選択肢が増えたということで、
うんうん、
これまでですね、まあ、リウマチになってから、まあ、10年後には8割型の患者さんが、まあ、何かしらの障害を残して、
うん、
でこの、まあ、平均寿命もですね、
ま
あ、一般的な平均寿命から、ま
あ、
マイナス10年って言われてたんですけれども、
はいはいはい、
まあ、そういった病気を持ってない人と、
うん、
まあ、関節リウマチの人とのですね、まあ、平均寿命がだんだんこう差がなくなってきていると
言われています 。はい、はい、
なので、まあ、現在進行形でですね、
うん、
まあ、どんどんこのリウマチの治療変化していってますので、まあ、期待を持ってですね、
うん、
治療に向き合っていったらいいと思います、
うんうん、はい、ずっとね、まあ、自分で付き合っていくっていうような、まあ、気持ちで気長にっていうか根気よくっていうことなんですね、治療の方はね。
なんですよね、このインフルエンザのようにですね、
ええ、
治っちゃうっていう病気とはちょっと違うのは、うん、まあ、残念なところではあるんですけれども、はい、ただまあこう、まあ、上手に付き合っていけばですね、
うん、
まあ、何不自由なく生活してる人ももちろんいます、
はい、
ただ一番大切なのは、
はい、
最初の段階で、
うん、
まあ、しっかり治療する。
あ、はい、
そのためにこう、まあ、本当にリウマチなのか、
はい、
そうじゃないのか、
まあ、
疑って、
うん、
で心配であればですね、まあ、心配した段階で、まあ、一度お医者さんに診てもらう、
うん、
そういったのが大切かなと思います。
はい、ありがとうございます。健康診断とかの何か数値とかでこういったリウマチって見つけることってできるんですか。
健康診断でやってる検査で項目ではですね、
ええ、
なかなかこう見つけることって難しくて、
難しいんですね。
詳しい人間ドックとかでは、
はい、
リウマチ因子っていうのを測ってる施設さんとかもあるんですけれども、ただリウマチ因子っていう血液検査もですね、
うん、
陽性だから関節リウマチになるかって言ったら、まあ、そういうわけでもないですし、
うん、
全然このリウマチ因子が正常でもまあ、関節リウマチになる人もいるので、それだけを過信するっていうのはちょっとできないんですけれども、
はい、
なのでまずはですね、うん、やっぱり症状ですね、
はい、
この関節の症状、
うんうん、
今までない、まあ、症状が出てきて、
はい、
まあ、それがずっと続くっていうことがあれば、
うん、
まあ、一度、まあ、見てもらうがいいと思います。
はい、はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、
はい、先生もうお話はこれで大丈夫でしょうか。
ですね、
うん、
あとはですね、
はい、
あの外来で、
はい、
あのよく聞かれるのは、うんうん、コロナのことをよく聞かれるんですけども、
はい、
まあ、コロナワクチンを、
うんうん、
まあ、打ってもいいかどうかっていうことをよく聞かれるんですけれども、あ、
はい、
まあ、今のところですね、
ええ、
コロナワクチンを打つことで、
はい、
病気になるとかですね、
うん、
持ってる病気がひどくなるとか、
はい、
そういったことは言われてないので、基本的にこの、まあ、メリットと、まあ、デメリットを考えたときにですね、
はい、
うん、メリットの方が、まあ、コロナのワクチンを打った方が、まあ、メリットの方が大きいだろうと言われてますので、
はい、
特別な事情がなければですね、うん、コロナワクチンを打つことを勧めています。
はい、
ただ中にはですね、やっぱりアレルギー体質の人とかですね、
はい、うん、
不安が強い人っているので、
はい、そうですね、
もちろん強制されるべきではないと思いますし、
はい、
あとは関節リウマチを持ってる人は薬をですね、
うん、
まあ、ちょっとこうワクチンのために休んだ方がいい薬と、
うん、
そのまま続けて大丈夫な薬とかありますので、
はいはい、
それに関しては、まあ、主治医の先生に確認する、はい、
うん、
がいいです。これはまあ1回目、はい、2回目で、今からもしかしたら3回目の
接
種があるかもしれないですけれども、
ね、はい、
3回目についても、まあ、1回目、うん、2回目と同様に、
はい、
対応していったらいいと思います。
はい、わかりました。でもこれを聞くだけでもね、少し安心しますね。先生方とに教えていただければありがたいと思います。じゃあもうでも先生たちとね、十分話をして打っていただくということが一番いいんですね。
です、先生としっかりして計画を立てていたらいいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、本日はですね、第二内科の土井元次先生に関節リウマチについてお話しいただきました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。